汗の匂いを抑える30の対策。その1。ある程度の体臭は誰にでもあるもの。違いがあるのは体臭に対するエチケット。全く体臭がない人はいません。ある程度の体臭は誰にでもあるものです。生きている限り新陳代謝によって赤ができます。体温調整によって汗をかきますし、皮脂も分泌されます。空気中に漂う小さな塵が体に付着します。汗、赤、皮脂、塵などが混ざった時、雑菌が繁殖し、独特の匂いが漂い始めます。必ず誰しもあるものです。ない人はいません。体臭。まさか、自分に限ってありえない。そう思っても、必ず体臭はあるのです。例えば、今すぐあなたの手のひらを鼻に近づけて匂ってみましょう。何か匂うはずです。小さな匂いだから普段は気にならないだけです。すべての人に体臭があるにもかかわらず、体臭の強い人とそうでない人がいます。違いがあるとすれば清潔感の違いです。日々どれだけ体臭を抑えるケアを積み重ねているかです。体臭が強い人は匂いに対するエチケットが欠けている面があります。汗をかいても拭き取らなかったり、体の洗い方が悪かったりです。手洗いの習慣がなかったり、毎日同じパジャマで寝ていたりなどです。一つ一つは些細な習慣ですが、積み重ねてそのままにしていると強い体臭へと変わるのです。一方、体臭がない人も全く体臭がないわけではありません。匂いがほとんど感じられないレベルまで身の回りの清潔感を維持しているだけです。朝のシャワーを心がけて睡眠中の汗や皮脂を落としています。日中に汗をかいてもこまめに拭き取っています。身につけるものは毎日着替えています。身の回りの清潔感を整える習慣があるから迷惑になるほどの体臭になっていないのです。ある程度の体臭は誰にでもあるもの。違いがあるのは体臭に対するエチケットなのです。体臭に対するエチケットを磨く。汗の匂いを抑える30の対策。その2。実は汗そのものに匂いはない。実は汗そのものはほぼ無臭です。汗には塩分が混ざっているので、わずかに塩分の匂いがするものの鼻をつんざくような匂いではありません。人間なら誰でも汗をかきます。もし汗そのものが原因なら、全ての人がひどい体臭に悩まされるはずです。ジョギングでたっぷり汗をかいた後は異臭騒ぎが起こることでしょう。そうではありませんね。ジョギングでたっぷり汗をかいた直後は強い匂いは感じられません。匂い始めるのはしばらく経ってからです。汗が赤や皮脂と混ざると雑菌の繁殖が始まり、アンモニアと似た悪臭を放つようになります。これが私たちが一般的に呼ぶ汗臭いという匂いの正体です。体臭の原因といえば汗そのものという印象がありますが、そうではありません。厳密には汗そのものの匂いではなく、汗が赤や皮脂と混ざった時の匂いという方が正しいのです。汗の匂いの予防はまずこの理解から始まります。汗の匂いの本当の正体を理解する。汗の匂いを抑える30の対策。その3。実は汗かきという明確な定義はない。人と話をしていると、自分は汗かきなんだよねという会話を耳にすることがあります。悩ましい顔をして病気にでもなっているような言い方です。しかし汗かきという基準は実に曖昧です。実は汗を1日に何ミリリットル以上かけば汗かきという明確な定義はありません。単に暑くて汗をかくのは病気ではありません。人には個人差があります。人によって声の違いや身長差など違いがあるわけですから、汗の出る量も差があって当然です。汗が出る汗腺の量は個人差があります。個人差があるだけでそれだけです。別に問題でも何でもありません。しかし声や身長の違いは問題視しなくても、汗の出方の違いは問題視することが多いようです。普通の人より緊張しやすいと汗もかきやすくなるでしょう。それは病気ではありません。普通の人より汗をかきやすいのは全く何でもありません。普通の人より多く汗をかくとはいえ病気でもないのです。それは私とあなたとで声や身長が違います。これは病気ですと言っているのと同じです。ただの個人差であり病気ではありません。直してもらうために病院に行っても先生は対応に困ることでしょう。もちろん汗が止まらない病的な汗かきは話は別ですが、暑さや緊張で普通よりたくさん汗をかく程度は正常の範囲です。汗かきを病気だと思わないことです。あえて言えば体質です。人にはそれぞれ個性がありますが、汗かきも自分の体質だと思うことです。恨まない、憎まない。人間的に何か欠点があるわけではありません。恥ずかしいことでもありません。堂々としていればいいのです。汗かきを病気のように考えるのはやめる。汗の匂いを抑える30の対策。その4。人の体から出る汗には2種類ある。エクリン腺とアポクリン腺。汗を分泌するところを汗腺と言います。汗腺から出る汗は見た目には1種類に感じますが、実は1つではありません。汗腺には2種類あります。エクリン腺とアポクリン腺です。それぞれ汗腺の場所、色、匂いなどに特徴がありますので見ていきましょう。エクリン腺の特徴。私たちが一般的に呼ぶ汗はエクリン腺から出ているものです。汗の色は透明です。99% 以上は水分であるためほぼ無臭です。この汗腺は全身に分布しています。全身でおよそ200万個から300万個にも及びます。特に手のひらと足の裏はエクリン腺がたくさん集中しています。手のひらと足の裏が汗ばみやすいのはそのためです。エクリン腺の働きが活発な人が汗かきの体質になります。アポクリン腺。アポクリン腺は体の一部にしかありません。脇の下、性器の周辺、へそ、乳輪、肛門周辺、耳の穴などです。色は少し黄色であり、普段は匂いもありません。アポクリン腺から分泌された汗は匂いません。しかし、アポクリン腺からの汗に雑菌がつくと、分泌物に含まれる脂肪酸の分解が始まり、ひどい匂いを放ち始めます。この匂いがひどい状態のことを脇がと言います。つまり、脇がの体質の人は生まれつきアポクリン腺が多かったり、働きが活発であったりする人だと言えます。2種類の汗腺の違いを理解する。汗の匂いを抑える30の対策。その後、汗をかく状況を理解することは、体臭を抑えるポイントを理解すること。汗を抑えたければ、汗をかく状況の理解が必要です。汗をかく3つの状況を理解することは、汗を抑える方法にもつながります。堅苦しい話とも思えますが、ぜひ押さえておきましょう。温熱性発汗。まず1つ目は、暑さによって出る汗です。私たちにとって最も馴染みの深い汗ですね。常に体は36度から37度の平熱を保とうとします。夏場やスポーツなどで体温が上昇すると、体が危険な状況になるため、汗を流して体温を下げようとします。 汗に塩分が含まれているのは蒸発したとき熱を逃がしやすいためです。温熱性発汗を抑えるためには熱くなるような状況を避けることです。それが体の健康を守る行為にもつながります。精神性発汗。驚いたり緊張したり不安になったりしたときにも汗が出ます。冷や汗も精神性発汗の一つです。なぜ心理的精神的ストレスがかかったとき汗が出るのでしょうか。精神性発汗は私たちがエンジンだった頃からの滑り止めの名残と言われています。敵が現れたとき道具を持ったり走ったりなどすぐ敵との対処ができるよう汗をかいて摩擦を作ろうとしているのです。一瞬で交感神経が優位になると心拍数が上がり汗をかき始めます。手のひらと足の裏に限ってよく汗をかくのは摩擦を作る関係です。精神性発汗を抑えるためにはストレス解消や悩みの解決をして振動を減らすことです。ストレスが小さくなることで精神性発汗も少なくなります。味覚性発汗。辛いものや濃い味付けの料理を食べたときに感じる強い刺激によって汗が出ます。香辛料による刺激によって消化器官の運動が活発になります。その分熱を発生するため汗をかくというメカニズムです。味覚性発汗を避けるにはむやみに刺激物を口にしないことが大切です。たまに食べるくらいは問題ありませんが、強い刺激のある料理ばかりを毎日食べていると消化器官に負担をかけてしまいます。いや、腸が炎症を起こす原因にもなるのです。汗をかく3つの状況を理解して汗をかきにくい状況に役立てる。汗の匂いを抑える30の対策。その6。汗には良い汗と悪い汗がある。スポーツをするときにかく汗は気持ちいいものです。さほど匂わずすぐ乾きます。一方、満員電車の中でかく汗はジメジメしていて乾きにくく匂いやすいものです。こうした違いを経験したことはありませんか？この違いのことを俗に良い汗と悪い汗と言います。汗に種類なんてあるのと驚く人もいるのではないでしょうか。良い汗は蒸発しやすく匂いにくいのが特徴です。悪い汗は蒸発しにくく匂いやすいのが特徴です。なぜこうした違いが生まれるのでしょうか。その違いの鍵を握るのは汗に含まれるミネラル分です。本来汗の 99.5% 以上は水分であり、残りはミネラル分です。体の温度が上がると体温を低下させるために汗をかきます。汗をかくとき水分と一緒にミネラル分も出ますが、ここで面白い人間の機能があります。汗と一緒にミネラル分が排出されても再吸収されるのです。ミネラルは体の調整に必要な貴重な資源であるため、排出しても取り戻そうとします。その結果、水分と塩分だけが残ります。もともと肌は菌を殺菌するため弱酸性です。汗をかいても再吸収の機能によって肌には水分と塩分だけが残るため弱酸性を維持できます。弱酸性の肌を保つことで汗をかいても菌が繁殖しにくく匂いにくくなるのです。またミネラル分が少ないため蒸発がしやすくなります。一方、悪い汗はミネラル分を含みます。悪い汗は脂っこい食事に偏っていたり、運動不足で汗をかく習慣がなかったりする人がよくかきます。肉食で脂肪分が多いゆえ汗をかく習慣がないため汗腺の機能が弱くなります。いざ汗をかくときミネラル分が排出されやすいのです。再吸収されればいいのですが、大量のミネラルであるため再吸収が追いつきません。汗腺の機能も低下しているため再吸収の力も弱っています。汗をかいたときミネラル分が残りやすくなります。残ったミネラル分の影響で肌がアルカリ性に傾き、肌の殺菌力が低下します。殺菌力が低下すれば菌の繁殖がどんどん進むため匂いやすくもなるのです。これが良い汗と悪い汗をかくメカニズムです。現代人は悪い汗をかきやすくなったと言われます。昔に比べて運動量が減り、食の欧米化に伴って油分を多く含んだ食事を口にする機会が増えたからです。油分を多く含んだ食事はできるだけ控えます。その上で定期的な運動を心がけ、良い汗をかけるようにしましょう。悪い汗より良い汗をかく。汗の匂いを抑える30の対策。その7。汗の種類はリトマス試験紙で確認できる。汗には2種類あります。匂いにくい良い汗と匂いやすい悪い汗です。もともと肌は弱酸性です。健康な肌は pH 値が 4.5 から 6.0 の弱酸性です。なぜ肌は弱酸性なのか。肌は外部の細菌やカビなどの侵入や繁殖を防ぐため弱酸性の状態を保つ仕組みになっています。良い汗は塩分を含んでいるため肌を弱酸性に保てます。汗をかいたとしても弱酸性のおかげで菌が繁殖しにくくなり、汗も匂いにくくなります。サラサラした水のような汗になるのです。一方、悪い汗はミネラル分を多く含んでいるのが特徴です。汗に含まれるミネラル分が多くなると肌が弱アルカリ性に傾き、殺菌力が低下します。菌が繁殖しやすくなると菌から異臭が発生し臭いやすくなります。ドロドロした滑りのある汗になるのです。さて、こうした違いを見た目だけでは判断するのは困難です。ここで簡単に区別できる方法があります。リトマス試験紙です。リトマス試験紙とは酸性とアルカリ性の判別に使われる特殊な紙です。汗をかいたときその汗にリトマス試験紙を当ててみましょう。青色のリトマス試験紙が赤色になれば弱酸性ですから良い汗です。赤色のリトマス試験紙が青色になれば弱アルカリ性ですから悪い汗です。興味があればぜひ試してみましょう。汗の種類をリトマス試験紙で確認してみる。汗の匂いを抑える30の対策。その8。いい汗をかくためにはトレーニングが必要だ。汗にはいい汗と悪い汗があります。いい汗は水のようにさらっとしていて匂いにくい汗のことです。汗腺の機能が高いので汗をかいても汗に含まれるミネラル分が汗腺から再吸収されます。水のように汗がサラサラで匂いも抑えられます。しかし悪い汗はベタつきと匂いが目立ちます。汗腺の機能が弱っているのでミネラルの再吸収がされず汗がベタつきやすく匂いやすくなるのです。良い汗をかけるかどうかは汗腺が鍛えられているかどうかです。汗腺が鍛えられているかどうかは日頃の習慣です。だらだらかく汗がいけないのです。例えば暑い夏にもかかわらずエアコンの効いた部屋ばかりにいると汗腺の機能は低下します。外は暑くて部屋の中は寒い。一日のうちに暑い状況と寒い状況が交互にやってくると、体は今は汗をかくべき瞬間なのかなと困ってしまいます。暑いのか寒いのかよくわからない状態が続くと、自律神経と交感神経のスイッチがうまくいかず、体調を崩しやすくなります。汗腺の機能も低下して、ミネラル分を再吸収する力が低下するのです。いけないのは、だらだらかく汗です。汗をかくときにはメリハリが大切です。汗を流すときには、滴り落ちるくらい、たっぷり汗をかきましょう。例えば、運動やサウナです。今は汗をかくべき時間をはっきりさせて、しっかり汗をかく方が、自律神経も汗腺も鍛えられます。汗腺を鍛えるいいトレーニングになります。 メリハリをつけることで自律神経と交感神経のスイッチがスムーズになります。汗腺を鍛えることでミネラルの再吸収が行われるので汗をかいても匂いにくくなります。メリハリのある汗をかく習慣があれば匂いの小さな汗をかけるようになるのです。スポーツやサウナでたっぷり汗を流し汗腺を鍛える。汗の匂いを抑える30の対策。その9。朝のシャワーを習慣にするだけで体臭のほとんどは解決できる。体臭に悩んでいる人はまず朝のシャワーを習慣にしてみましょう。就寝前のバスタイムできれいに体を洗うとはいえ限界があります。実は睡眠中にも汗や皮脂が分泌されています。一晩で汗を 500ml ほどかくと言われています。小さなペットボトル1本分です。寝る前きれいに体を洗っていても睡眠中に汗や皮脂で体が汚れます。汗や皮脂をそのままにしていると日中に酔いやすくなるのです。睡眠中に汚れた体をきれいにするために朝にシャワーを浴びましょう。特に体臭が強いと思われる人はシャワーに加えボディーソープとシャワーで頭や体を洗うことをお勧めします。もちろん入念に洗う必要はなく寝ている間にかいた汗や皮脂を洗い流す程度で十分です。体臭のほとんどは朝のシャワーを習慣にするだけでほとんど解決します。シャンプーもしましょう。皮脂は頭、背中、胸に分泌されます。油分はシャワーだけではきれいに落ちません。ボディーソープやシャンプーを使って洗えば体臭予防により効果的です。もちろんあくまで汗と皮脂を落とすのが目的ですからゴシゴシ洗う必要はなく軽く触れる程度で十分です。温かいシャワーによって眠気もすっきり取れます。シャンプーのいい香りとともに気持ちのいい一日をスタートできるのです。朝にシャワーを浴びて体臭を予防する。汗の匂いを抑える30の対策。その10。抗菌タイプの下着は病みつきになるくらい効果がある。デパートの下着売り場を見ているとふと気になる商品を目にすることがあります。抗菌と名の付くタイプの下着です。菌が抑えられるのだなと思いますが、菌の増殖が抑えられるというのは匂いも抑えられるということでもあります。抗菌タイプなら汗で下着が湿っても細菌の増殖を抑えることができるため匂いも抑えられるのです。私は最初なんて大げさなのだろうと思っていました。しかし実際に使ってみると大げさではありませんでした。抗菌タイプの靴下は普通の靴下と比べ明らかに匂いにくいです。全く匂わないとはいきませんが普通の靴下と比べて明らかに匂いが小さいことがわかります。何より足の匂いが抑えられると自分が気持ちいいのです。多少蒸れても全く平気です。この違いは大きいです。一度使うと病みつきになります。あんな不快な匂いなんてもう真っ平だと思い、もはや普通のタイプの靴下を選べなくなります。私は今、靴下といえば必ず抗菌タイプを選ぶのが当たり前になりました。抗菌タイプの黒の靴下をいつも履いています。できるだけ最新技術が使われているものを見比べて、できるだけ抗菌力が強くて長持ちするものを選んでいます。とりわけ、靴下は蒸れやすくて匂いやすい部分ですから、抗菌タイプが必須と言っても過言ではありません。抗菌タイプの下着にすれば汗をかいても匂いにくくなるのです。抗菌タイプの下着を選ぶ。汗の匂いを抑える30の対策。その11。これというほど汗をかかなくても汗臭さは目立つもの。人間は汗をかくことで体温調整をしています。ちょうど良いと思う気温でも一定の体温を保つため、実はわずかな汗をかいています。夜、脱ぎ捨てた服を匂ってみると汗臭いことがわかるはずです。わずかな汗ではありますが、一日中着続けていると汗の匂いもだんだん気になります。服や下着に汗の匂いが染み込むだけではありません。汗の匂いが服の内側に充満します。これというほど汗をかいていなくても汗の匂いがどんどん目立ってくるのです。そういうとき、トイレの個室です。トイレで用を足すとき、下半身のズボンなどを下ろしますね。このとき、下半身だけでなく上半身も衣服を前後上下に動かしてわざと空気の流れを作ります。体全体の換気をしましょう。服の内側に充満していた汗の匂いが外へ逃げていき、体臭がリセットされるのです。ほんのわずかな一手間ですが、大きな効果があります。トイレに行くたびに習慣にすれば汗の匂いが和らぐのです。トイレで全身の汗臭さをリセットする。汗の匂いを抑える30の対策。その12。汗をほったらかす習慣が体臭の原因になる。汗をかいてもしばらく経てば自然に汗は乾きます。汗を拭くのは確かに面倒だな。まあ放っておけば自然に乾くだろう。これが体臭の原因です。自然に乾燥しますが、汗が赤や皮脂と混ざっている時間が長いほど汗の匂いがだんだん強くなります。体臭の原因は汗をほったらかす習慣です。体臭を防ぐためにはこまめに汗を拭き取ることが大切です。汗が赤や皮脂と混ざっている時間を短くすればいいのです。通勤や通学でじわりじわりと汗をかけばこまめに汗を拭き取りましょう。タオル、ハンカチ、ウェットティッシュなどを使ってベタついた汗を拭き取ります。できれば湿ったもので拭き取る方が汗も匂いもきれいに拭き取れます。汗が少なければ赤や皮脂と混ざった時に放つ異臭も小さくなります。こまめに汗を拭き取ることで匂いを抑えることができるのです。汗はこまめに拭き取る。汗の匂いを抑える30の対策。その13。乾いたハンカチで汗を拭くと匂いは余計に強くなる。汗をかいてしばらく経つと異臭が漂い始めます。皮脂が酸化したり汗の中で雑菌が繁殖したりする影響です。汗をかいたら異臭を放つ前に汗をこまめに拭き取ることで体臭を抑えることができます。汗をこまめに拭き取るのは体臭対策の基本ですね。しかしなかなか思うように匂いが消えてくれないことがあります。こまめに汗を拭き取っているにもかかわらず体臭が改善しない。それどころか匂いが強くなっているような気さえするのです。こまめに汗を拭き取っているのになぜ匂い続けるのかな。おそらくこの場合拭き取り方に問題があるのではないでしょうか。大切なのは拭き取り方です。あなたは汗をどういう方法で拭き取っていますか。まず乾いたハンカチやタオルでは汗を拭かないようにしましょう。乾いたハンカチで汗を拭く光景が定番ですが、本当はあまり良くないのです。乾いた布を使った方が水分をよく吸収するため匂いも抑えられるような気がします。確かに乾いた布の方が水分は効率よく吸い取ってくれる反面、意外な弱点があります。水分は吸い取っても肝心の匂いの成分までは吸い取ってくれず肌に残ったままになるのです。乾いた布を使っていると汗を拭くたびに匂い成分の濃度が濃くなります。汗を拭けば拭くほど体臭も強くなってしまう悪循環になるのです。ではどうすればいいのかというと、湿ったものを使えばいいのです。湿らせたハンカチやウェットティッシュなどを使えば汗も匂いもきれいに取り除けます。乾いた布を使って汗を拭き取らないようにする。 汗の匂いを抑える30の対策。その14。水を飲む量を減らしても汗の量は変わらない。水を飲む量を減らせば汗の量も減るのではないか。汗を抑えるためあまり水を飲まないようにしようとする人がいます。そもそも水分を取らなければ汗が出る量も少なくなるだろうと思っているのです。よく汗かきの人に見られる考え方です。汗の 99.5% は水です。水と汗の量に関係がありそうな気がしますが、実際はどうなのでしょうか。残念ながら汗を抑えるために水を控えても無意味です。水を飲む量を減らしても汗の量は変わりません。汗は生理的に出るものです。暑ければ暑いほど汗をかきますし、緊張もすればするほど汗をかきます。生命維持に必要な汗ですから、水の摂取量に関わらず出るときには出るのです。むしろ水を控えるのは健康に良くありません。暑いにもかかわらず無理をして水を控えていると脱水症状のリスクが高まります。暑くてたくさん汗をかくなら体臭のことは気にせず積極的な水分呼吸が大切です。体臭より健康第一です。重度の脱水症状では最悪の場合死に至ることもあります。たくさん水を飲みすぎたとしても余分な水分は尿として排出されるだけです。夏場やスポーツなどたくさん汗をかくときほど積極的な水分摂取を心がけましょう。汗を抑えるためとはいえ無理に水分摂取を控えるのはやめる。汗の匂いを抑える30の対策。その15。辛いものや熱いものを食べすぎない。デート前日、ニンニク料理はご法度です。ニンニクの匂いは体の中から出てくるものです。アリシンと呼ばれる匂い物質が血中に混ざり、体全身を巡ります。体の内側から匂い始めるため、シャワーを浴びても歯を磨いても、体臭対策に一苦労するのです。有名な話で知っている人も多いのではないでしょうか。ただし、デート前に控えるのはニンニクだけではありません。とりわけ刺激性のある料理は全般的に控えた方が無難です。辛いもの、熱いもの、味付けの濃いものなどです。汗が出る状況の一つに味覚性発汗があります。例えば、スパイスの効いた辛いカレーを食べると、じわりじわりと汗をかきますね。特に運動をしていなくても体が熱くなり汗が吹き出るのです。強い刺激物を口にすると消化器官の活動が活発になり熱を出します。体温が上がって汗が出やすくなるのです。当然汗が出やすくなれば汗の匂いも目立ちやすくなります。気をつけたいのは腹痛です。強い刺激物を食べると胃や腸が驚きます。刺激の程度によっては腹痛の原因になることもあるのです。急に強い刺激のある食事を大量に食べると胃や腸の調子を乱す原因になります。胸やけ、胃もたれ、便秘などが起こることがあります。デート前日に辛いものを食べると当日に腹痛で動けなくなっても不思議ではないのです。もちろん気分や興味で食べるのもいいのですが、タイミングというのがあります。体臭といい体調といい大切な場面の直前は強い刺激性の料理は避けた方が無難なのです。大切な場面の直前は刺激性の高い料理は控えておく。汗の匂いを抑える30の対策。その16。匂いやすさには個人差がある。匂いを感じやすい人もいれば感じにくい人もいます。人にはおよそ4000万個の嗅覚細胞があります。あくまでおよそというところがポイントです。この嗅細胞の数は個人差があります。特に際立つのは人種による差です。嗅細胞の数は一般的に白人より黄色人種の方が多く、黄色人種より黒人の方が多くなります。少ない人もいれば多い人もいるのです。もちろん、嗅細胞が多いほど匂いを感じやすくなります。ただし、必ずしも正比例するとは言えないのが嗅覚の面白いところです。例えば、他人に何か匂いをと指摘されて鼻に意識を集中すると、いつもより匂いが感じやすくなりますね。嗅細胞の数が少なくても意識を向けて集中すると感じやすくなります。視力を失った人は健常者より匂いに敏感になるのも同じ理由です。目が見えない代わりに鼻に意識が向くため、嗅覚が研ぎ澄まされるのです。一方、風邪をひくと一時的に鼻の感覚が鈍くなります。嗅覚は個人差がある上に意識を向けたり、状況に左右されたりなど、感じやすさが変わりやすい特徴があるのです。嗅覚の個人差を理解する。汗の匂いを抑える30の対策。その17。服の替えを持っていけば大量の汗も怖くない。私の職場に以前、工藤さんという同僚がいました。失礼ですが、とにかく太っている30代中盤の男性でした。力士のような体格です。椅子に座るとギシギシと音を立てています。入社してから早々、隣に座っている私にこう言いました。匂いがひどかったら言ってください、と。何の匂い？と聞き返すと、体臭、と言います。工藤さんは自分が汗かきで体臭がひどいことを自覚している様子でした。太っているという体格もあり、暑い夏場、滝のように汗をかくそうです。見るからに想像できました。工藤さんは夏場を覚悟している様子でした。本格的な夏がやってきました。私は工藤さんの真横に座っていたのですが、本人が言うほど体臭は気になりませんでした。私が夏場は汗が大変でしょ、と尋ねると、実は会社に来てからワイシャツを変えているんですよ。へへ、と言います。あまりに汗の量がすごいんでシャツの替えを持ってきているんですよ。へへ、と言っています。丸い顔でへへ、と笑うのが印象的な彼の特徴です。脱ぎ終わったシャツはナイロン袋の中に入れ、匂いが外に漏れないようにしていると言います。見せようとしてきたので断りました。驚いたのは替え用も1着ではなく2着も持ってきているのです。出勤してからすぐ着替えるワイシャツと昼過ぎに着替えるワイシャツです。1日に2回も着替える配慮には参りました。そこまでするかと思ったのです。もともとかなり太っている体格で夏場は1日中滝のように汗が流れているのです。体臭対策をしっかりしているだけあり、彼の体臭はほとんど気になりませんでした。匂いがゼロというわけではありませんでしたが、工藤さんの努力を知っているのでもう言えないのです。やるだけのことはやっている、あとは勘弁してくれという本人なりのアピールだったのかもしれません。服の替えを持っていく。汗の匂いを抑える30の対策。その18。脱ぎ終わった替えの下着をどうするかが大切だ。暑い夏は大量の汗をかきます。同じ柄の下着をあらかじめ持参して出社してから下着だけ着替えます。同じ柄の靴下を用意します。足の匂いがきつくなればお手洗いの個室で履き替えます。予備の下着類を持参するのはいいアイデアです。汗が染み込んだ下着そのものを取り替えれば確実に体臭が抑えられます。しかしせっかく予備の下着で着替えても残念な後始末があります。脱いだ後の下着をどうするかです。そのままカバンに入れていないでしょうか。下着に付着している汗、赤、皮脂などがカバンに付着します。体からの匂いは抑えられても、カバンから匂いが漂い始めるのです。 しかも、体とは違い、カバンは洗いにくい。体の匂いは抑えられても、カバンが匂い始めては意味がありませんね。履き替えることばかりに意識が向き、脱ぎ終えた後の下着の処理を軽く考えていませんか。脱ぎ終わった下着類はナイロン袋やビニール袋などに入れるのがベストです。匂いが外に漏れないため、脱ぎ終わった下着類を清潔に持ち帰ることができるのです。着替えた下着類は匂いが外に漏れない袋に入れて持ち帰る。汗の匂いを抑える30の対策。その19。匂いの種類によってデオドラントを使い分ける。身だしなみの一つとしてデオドラントを愛用している人も多いのではないでしょうか。デオドラントには様々なタイプがあります。スプレータイプ、クリームタイプ、シートタイプなどです。ただし、匂いを消すデオドラントとはいえ気をつけたいことがあります。選び方を間違えると思ったより効果が出ないことがあります。そればかりか、かえって匂いを強くさせることもあるのです。デオドラントは匂いの原因に応じて使い分けるのが正解です。大きく分けて2種類あります。まず、すべてに共通する鉄則は無臭タイプを選ぶことです。匂いを抑えることが目的ですから、特別な理由がない限り余計な匂いがするデオドラントは避けましょう。脇髪には抗菌殺菌作用のあるクリームタイプ。スプレータイプでも一時的に匂いを消すことができますが、また汗をかけばすぐ匂い始めます。脇髪におすすめなのは抗菌殺菌作用のあるクリームタイプです。直接脇の下にクリームを塗ることで脇髪の匂いを元から抑えることができます。匂いにくい状態をより長く維持できるのです。汗の匂いにはスプレータイプやシートタイプ。汗がダラダラ流れるときにはクリームタイプやパウダータイプはあまりおすすめしません。クリームタイプは塗っても汗ですぐ流れ落ちてしまいます。パウダータイプは大量の汗と混じると固まったり流れ落ちたりするため思ったほど効果が出ないのです。特に汗をかきやすい人ほどなかなか効果が出にくいことでしょう。脇髪ではなく単に汗の匂いを抑えたい場合はスプレータイプやシートタイプがおすすめです。まずスプレータイプは勢いよく吹きつける消臭成分によって汗の匂いを一瞬で消してくれます。同時にスプレーの吹きつける空気が熱さましの役割を果たすため汗をかきにくい状態にもなるのです。この他シートタイプもおすすめです。湿ったシートタイプを使えば汗のベタつきもきれいに拭き取りながら匂いを抑えることができます。ひんやりした使い心地によって体温が下がると気持ちも落ち着くので汗が抑えられるのです。匂いの原因に応じてデオドラントを使い分ける。汗の匂いを抑える30の対策。その20。制汗スプレーは使い方を誤れば逆効果。シュー。ある日、私の職場で不思議な音を耳にしました。何かと思って振り向くと同僚の男性が消臭スプレーを使っている音でした。脱いだ靴の匂いを抑えるため消臭スプレーで匂いを抑えようとしていたのです。それを見て私は違和感がありました。不快な匂いを抑える行為であるのはわかります。しかし職場のような多くの人の目につくところで使っていると私は体臭がひどいですと公言する様子に見えたのです。匂いを抑えようとする行為によってかえって自分の体臭を強調しているように思えました。スプレーのシューという音を聞くと匂いをまき散らす嫌がらせのようにも思えました。彼の使っている消臭スプレーは柑橘系の匂いがするものでした。スプレーをした後職場に柑橘の匂いが漂います。いい香りだと感じる人もいるでしょうが悪臭だと感じる人もいるでしょう。本人は決して悪気がなくてもそうした誤解やトラブルを生みやすいのです。行為といい、音といい、匂いといい、人前でするものではありません。脇の下の汗を人前で堂々と拭き取る光景にも心理的な抵抗があります。綺麗な女性が大胆に脇を上げ、ウェットティッシュを脇の下でもぞもぞしている姿は上品とは言えません。目のやり場に困るのです。身だしなみを整えるときは人前を避けることが大切です。あらゆるデオドラントに言えることです。許せるのは額から流れる汗をハンカチで拭くまでです。それ以上の身だしなみは人目のつかないところでこっそり使いましょう。そのために化粧室や更衣室があるのです。制汗スプレーやシートは人目のつかないところでこっそり使う。汗の匂いを抑える30の対策。その21。定期的な半身浴で汗腺機能を高めよう。半身浴には様々な美容効果があります。血行促進、新陳代謝の向上、ストレスの軽減、肌荒れなど、たくさんの美容効果があります。こうした美容効果が強調されているためでしょうか。この他にも半身浴には知られていない効果があります。汗腺機能を高めるトレーニングです。汗腺機能を高めるトレーニングとしては、定期的に運動やサウナなどが挙げられますが、自宅で毎日手軽にできます。積極的に汗をかくことで、汗腺機能が鍛えられ、いい汗をかきやすくなります。汗をかいても匂いにくくなるのです。汗腺は筋肉と同じです。放っておくとだんだん怠けてしまいます。汗をかいても匂いやすくなり体臭の原因になるのです。38度くらいのぬるま湯に体の半分だけ浸かります。少しぬるいと感じますが次第に血行が良くなり10分後には汗が吹き出るようになるでしょう。ジョギングと比べると半身浴は心臓や肺に負担をかけないので安全です。毎日の入浴に工夫をするだけですから簡単ですね。定期的な半身浴は汗腺機能を高める絶好の習慣です。毎日できれば理想的ですが時間の都合がないときは週に1回でも構いません。汗腺機能を高めるトレーニングを生活に取り入れましょう。定期的に半身浴をして汗腺機能を高めるトレーニングをする。汗の匂いを抑える30の対策。その22。冷え性と汗かきの意外なつながり。冷え性と汗かき。一見真逆に思える内容です。普通に考えれば体が冷えるほど汗はかかないように思えますね。ところが意外にもつながりがあります。冷え性の人ほど汗をかきやすい傾向があるのです。メカニズムを見てみましょう。冷え性になると血行が悪い状態が続きます。血行が悪いと全身の代謝が悪くなるため体の中の水分が下半身に溜まりやすくなります。冷え性の人の下半身がむくみやすいのはそのためです。しかし血液は全身を循環します。下半身で温められた血液が上半身に移動します。顔、首、背中などが熱く感じるようになります。もちろん、脳の温度も上がります。いつもより暖かくなった脳は、体温が上がっているから汗を出さなければいけないと思い、汗を出す命令を出し始めます。その結果、体は寒いのに汗がよく出る状態になるのです。冷えによる汗かきの改善は、汗を抑える方法より冷え性の改善に力を入れるのが正解です。冷え性は、体臭の問題だけでなく、免疫力が低下して、健康にも良くないことが報告されています。定期的に運動したり、筋トレで筋肉量を増やしたりなど、心がけ、体の内側から冷えの改善を心がけるようにしましょう。ただし、冷え性であることが病気のサインである場合もあります。冷え性の原因がはっきりわからない場合は医療機関を受診されることをお勧めします。 冷え性なのに汗をかきやすいなら冷えの改善を優先させる。汗の匂いを抑える30の対策。その23。汗は悪者ではない。体臭は汗をたくさんかくせいだ。汗そのものは匂いませんが、体臭のきっかけになりやすいのは確かです。汗をかきやすいと赤や皮脂と混ざりやすいため匂いも発生しやすいのです。汗をかきやすい体質だから体臭がひどいのだろう。いいえ、誤解です。汗そのものはほぼ無臭です。99% 以上が水分です。残りの 1% 以下は塩化ナトリウムやアンモニアなどです。匂いの成分は多少混ざっていますが微量です。たっぷり汗をかいても匂いません。サウナでたっぷり汗をかいても汗の匂いはあまり気になりませんよね。スポーツで大量の汗をかいた直後はあまり汗の匂いが気になりません。汗をかいてもハンカチやウェットティッシュなどですぐ拭き取れば匂いは抑えることができます。汗に対するマイナスの感情が大きすぎませんか？汗に対するマイナスの感情があると正常な汗もいけないことだと感じやすくなります。汗をかきやすい体質は悪いことではありません。本来汗は体の体温調整のために書くものです。温熱性発汗であろうと精神性発汗であろうと汗をかくことは体が正常に反応している証拠です。仮に人から汗の存在がなくなればどうなるでしょうか？気温が高いとき体温を下げることができないのですぐ熱中症になります。熱中症がひどい場合最悪死に至ることもあります。汗をかきにくい体質は体調をコントロールしにくいということです。体臭面でデメリットがあるものの些細なことです。汗は体に必要です。むしろ正常に汗をかける体質を喜ぶべきです。見方によっては大変な健康体です。たくさん汗をかく体質は暑い時に体がすぐ反応して体温を素早く下げることができます。体を守ろうと一生懸命に仕事をしている状態です。緊張や焦りを感じた時にかく汗もストレスから体を守ろうとする働きが正常に行われている証拠です。それらは正常の範囲内です。健康が一番。汗を憎まない。汗は悪者ではないのです。汗を悪者扱いするのはやめる。汗の匂いを抑える30の対策。その24。顔にかく汗を一時的に汗を止める裏技。一流の女優ともなると汗の出方を自由にコントロールできると言います。スポットライトが当たるとき自然と汗を止められたり、迫真の演技で額に汗をにじませたりできるとのことです。長年の仕事の賜物です。私たちには縁のない特殊能力のように思えますが、そうとも限りません。普通の人でも自分の意思で汗を止める裏技があります。人体に備わった特殊な作用を利用する方法です。人の体は強い圧迫を感じた部分だけ一時的に汗が止まる性質があります。ただし、全身の発汗量を一定に保とうとする働きがあるため、完全に減るわけではありません。一部でかく汗が減った分、別の部分で汗を余分にかくようになります。例えば、一回り小さい下着を身につけた時のことを思い出しましょう。腰回りの汗が止まっている一方、股間あたりが汗でびしょびしょになった経験はありませんか？この圧迫の作用による現象です。この方法を応用すればいいのです。どうしても、汗をかきたくない場面の直前に次のことを実施してみましょう。男性なら、両方の乳首より5センチほど上の部分を親指でぐっと強めに押してみましょう。女性なら、わざとブラジャーのホックを一段階きつく締める方法でも構いません。すると、胸より上の部分の汗が一時的に止まるようになります。面談やプレゼン前など汗をかきたくない場面で使える方法ですね。もちろん、いつも圧迫し続けていると体に悪いので、あくまで一時的な手段として使いましょう。発汗を一時的に抑えることができるのです。どうしても、額に汗をかきたくないときは、胸のあたりを圧迫する。汗の匂いを抑える30の対策。その25。全身の発汗を抑えるには、首筋を冷やそう。私は汗かきです。それを自覚したのは、高校生の頃のある定例会がきっかけでした。私が登校していた高校では、毎週月曜日に大規模な朝礼がありました。全校生徒全員が運動場に出て、こまごました報告をした後、校長先生の話を聞くという流れです。しかも校長先生の話が長いのです。まだそれはいいのですが、困ったのは夏場でした。真夏の強い日差しの中立ち続けていると滝のように汗をかくのです。この時です。周りにたくさんの生徒がいるのですが、私の背中だけびっしょりになっています。それがきっかけで自分は汗をかきやすい体質なんだなと自覚するようになったのです。校長先生の話が終わると友人から背中の汗がすごいよと笑われるのも定例でした。しかしそう言われても汗は自然に出るものです。体全身の汗を一度に抑える方法があります。ポイントは首筋です。例えば冷却シートを首の後ろに貼ってみましょう。首元は冷感効果が高い場所です。首周りはたくさんの神経が集中して通っています。首周りを冷やすと神経が冷やされて冷たい刺激が脳に伝わります。脳は寒いなと勘違いして一時的に全身の汗が止まるようになるのです。首だけ冷やしているにもかかわらず体全身が冷たくなったように感じ汗の量が減るのです。こうした方法を局所冷却法と呼びます。冷却シートがなければ水で湿ったタオルを首に巻くだけでも大変効果があります。熱中症の予防や応急処置にも活用できますから、ぜひ覚えておきましょう。体全身の汗を抑えたいときは首の後ろを冷却シートで冷やす。汗の匂いを抑える30の対策。その26。緊張した時ほど、まず深呼吸。ドクン、ドクン、ドクン。緊張をすると心拍数が速くなります。心臓の中に腸が飛んでいるかのようです。例えば、恋人とのデートの待ち合わせ前は、誰でも心臓が高鳴り、緊張して手に汗握るはずです。緊張しているのは半分、自制心を失っている状態です。緊張するな、と思うほど余計に上がってしまい、汗をかきやすくなるのです。まず深呼吸です。これでもかというほど大きく息を吸い込みましょう。次に10秒ほどかけて、ゆっくり肺の中の息を吐き出しましょう。この10秒かけて、ゆっくりが大切です。深呼吸は急いでやればいいものではありません。深呼吸はゆっくりやるから意味があります。焦っている時ほど焦らない行動が大切です。この深呼吸を3回繰り返しましょう。3回の深呼吸を終えた後、驚くほど緊張は和らいでいるはずです。たっぷりの酸素が脳と心臓に行き渡り、胸の鼓動が落ち着いてきます。ゆっくりした動作そのものが脳にリラックス効果を与えます。こうして落ち着きを取り戻すことで精神的な汗も抑えられるようになるのです。緊張した時ほど深呼吸。このことを心に刻み込んでおきましょう。緊張した時ほど深呼吸で落ち着きを取り戻す。汗の匂いを抑える30の対策。その27。 デリケートな匂いの問題は誰に話せばいいのか。悩みは仲がいい人なら打ち明けることができます。例えば人には言いにくい恋愛の悩みは仲のいい友人になら言えます。強い信頼関係があれば親身になって聞いてくれるでしょう。しかし数多くある悩みの中でも匂いの悩みは厄介です。デリケートです。仲がいいからとはいえ言いにくいのです。仲のいい友人だからこそ話しにくいのかもしれません。匂いの問題は一人でくよくよ深刻に考えやすいのです。気になり始めると他人のあらゆる動作が自分の匂いのせいではないかと思え頭から離れません。気になると精神的に汗をかきやすくなり、かえって体臭が悪化してしまうこともあります。考えるほど精神的に参ってしまうのです。どこまでも落ちていきます。一人でくよくよ悩んでいても解決しません。そういう時こそやはりきちんと医療機関を受診しましょう。客観的に専門医に話を聞いてもらうだけでもいいのです。医師に匂いの状態を確認してもらうことで客観的な状態を知ることができます。もしかしたら自分で大げさに考えすぎているだけかもしれません。匂いがあるなら専門的なアドバイスをしてくれるはずです。医師には守秘義務がありますから外に漏れる心配はありません。どんな友人より口が固く普通の人以上に具体的な対応をしてくれます。悩みは溜め込んでいるばかりでは解決しません。溜め込んでいた不安や苦しみを医師に聞いてもらいましょう。それだけでも心はだいぶ穏やかになるはずです。誰にも言えない体臭の悩みほど専門医に聞いてもらう。汗の匂いを抑える30の対策。その28。精神的な汗がひどく目立つなら体質の問題より心の問題かもしれない。人がかく汗は気温によるものだけではありません。精神的なストレスによる汗もあります。精神性発汗です。緊張したり焦ったりしたときは体に汗をかきますよね。プレゼンの前やテスト本番前などは誰でも緊張して冷や汗をかくものです。誰でも緊張したとき一時的に汗をかくのは当然のことです。特殊な状況で出る汗は全く不思議なことではありません。しかしそうした状況にも限度があります。もし不安定な心の状態が止まらず汗が出続ける状況が続くなら話は別です。体質の問題より心の問題である可能性があるのです。長期的な心配事を抱えているかもしれません。誰にも言えないことがあるだけで心は不安定になるものです。過去に経験した心理的な強い打撃が原因であることもあります。不安があると心の重荷になります。潜在的な不安が関係していると自分でも理由がわからず汗が出続けることがあります。自分でもわからないことは自分で考えても仕方ありません。何か心のわだかまりを感じれば心療内科や精神科です。心の治療が専門である医師によるケアが有効です。医師による心のケアによって振動が軽くなれば汗も軽減されるのです。普段から不安を感じて汗が止まらないようなら心療内科に行ってみる。汗の匂いを抑える30の対策。その29。心療内科の先生に話を聞いてもらうだけで意味がある。精神的な汗がひどく目立つなら体質の問題より心の問題である可能性があります。暑くも寒くもないのに心だけは落ち着かず汗が止まらないなら心理的な影響を疑った方がいいでしょう。ストレスが多い現代社会です。ストレスに限らず誰にも言えない重荷を背負っていても不思議ではありません。心療内科の医師に話を聞いてもらいましょう。誰にでも家族にも親友にも言えない心理的な悩みがあるものです。そういう悩みは思い切って心療内科の医師にぶつければいいのです。デリケートな話、辛い過去の話などを伝えるのです。赤の他人に私の苦労の何がわかる、そう思うでしょう。もちろん心療内科の医師とはいえ赤の他人です。話したところで根本的な解決は難しいかもしれません。タイムマシンがあって過去に戻ってやり直せるわけでもありません。しかし話をするだけでいいのです。誰かに聞いてもらう、誰かに話してみるという思い切った経験が大切です。思い切った取り組みが過去の邪念を振り払います。ポイントは素直に全部話してしまうことです。意地を張らずに心配事は全て話しましょう。話すことは吐き出すことです。誰にも言えないことが一つでも減るだけで大きな前進です。話すだけで吐き出したという過去ができるといい区切りができます。心が軽くなり気持ちが晴れてきます。不安が完全に消すのは難しいかもしれませんが、重みがわずかに軽くなるだけでも大きな意味があるのです。心療内科の先生に誰にも言えない悩みを聞いてもらう。汗の匂いを抑える30の対策。その30。緊張して汗が止まらないなら開き直るのが一番。私が31歳の時、仕事の関係で緊張したプレゼンをする機会がありました。会社で一大プロジェクトを行っていて、私がそのプロジェクトに関わっています。代表として発表することになったのです。プレゼンそのものは過去に何度か経験があります。中学生の頃300人くらいの前でスピーチした経験もあります。人前で話をするのも比較的好きな方です。しかしこの時ばかりはいつもと違い緊張しました。出席者がいつもと違うのです。なんと出席者の9割以上が会社の社長なのです。当然社長全員が私よりはるかに年上です。さすがに社長ばかりが集まる場でプレゼンするのはこれまでありませんでした。目つきといい、聞く姿勢といい、普段とは違ったプレゼンの雰囲気でした。かなり緊張して逃げ出したくなりました。しかしある発想をすることで汗を抑えることができました。開き直ったのです。私は昔からダメだと思ったら開き直る性格です。緊張しておしっこが漏れそうと思ったら緊張するのも面倒になってどうにでもなれと思ってしまうタイプです。この時も汗をかくまいと思うより汗をたっぷりかいてしまえと思いました。するとすっと落ち着いて汗が引いていったのです。汗をかくまいと思えば思うほど緊張してしまい余計に汗をかくばかりです。緊張したら発想の転換をしましょう。私からのおすすめの方法です。たくさん汗をかいてギネス世界記録集の記録に載ってやろう。汗をかきまくってこの辺り一帯を水浸しにしてやろうか。大げさにバカバカしい発想をします。そんなことを考える自分が笑えてきて緊張が溶けてくるのです。気づけば汗が引いていることでしょう。考えるだけですから誰の迷惑にもかかりません。汗をかくまいと緊張するくらいなら開き直ってしまうのです。緊張して汗をかきやすい人は思い切り汗をかいてやろうと考えてしまう。汗の匂いを抑える30の対策。まとめ。その1。体臭に対するエチケットを磨く。その2。汗の匂いの本当の正体を理解する。その3。汗かきを病気のように考えるのはやめる。その4。2種類の感染の違いを理解する。その5。 汗をかく3つの状況を理解して汗をかきにくい状況に役立てる。その6、悪い汗より良い汗をかく。その7、汗の種類をリトマス試験紙で確認してみる。その8、スポーツやサウナでたっぷり汗を流し汗腺を鍛える。その9、朝にシャワーを浴びて体臭を予防する。その10、抗菌タイプの下着を選ぶ。その11、トイレで全身の汗臭さをリセットする。その12、汗はこまめに拭き取る。その13、乾いた布を使って汗を拭き取らないようにする。その14、汗を抑えるためとはいえ無理に水分摂取を控えるのはやめる。その15、大切な場面の直前は刺激性の高い料理は控えておく。その16、嗅覚の個人差を理解する。その17、服の替えを持っていく。その18、着替えた下着類は匂いが外に漏れない袋に入れて持ち帰る。その19、匂いの原因に応じてデオドラントを使い分ける。その20、制汗スプレーやシートは人目のつかないところでこっそり使う。その21、定期的に半身浴をして汗腺機能を高めるトレーニングをする。その22、冷え性なのに汗をかきやすいなら冷えの改善を優先させる。その23、汗を悪者扱いするのはやめる。その24、どうしても額に汗をかきたくないときは胸のあたりを圧迫する。その25、体全身の汗を抑えたいときは首の後ろを冷却シートで冷やす。その26、緊張したときほど深呼吸で落ち着きを取り戻す。その27、誰にも言えない体臭の悩みほど専門医に聞いてもらう。その28、普段から不安を感じて汗が止まらないようなら心療内科に行ってみる。その29、心療内科の先生に誰にも言えない悩みを聞いてもらう。その30、緊張して汗をかきやすい人は思い切り汗をかいてやろうと考えてしまう。